SDF アワー、チラウミの先森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊第5航空群チラウミの先森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は5月15日、沖縄もね梅雨入りした模様で、毎日ジメジメムシムシとした日が続きますが、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。季節の変わり目ですので、健康管理もしっかりとやっていきましょうね。では今夜のアシスタントを紹介しますね。今夜のアシスタント、先月に引き続きの出演、ラジオネームマリーナこと那覇航空機長の中ずるにです。ではご挨拶よろしく。
はい、リスナーの皆様こんばんは。先月に引き続き今ちゃんにこき使われてるアシスタントのマリーナこと那覇航空機長の中ずるにです。
すいません
昨年の8月に沖縄に赴任してきたので、初めて沖縄の梅雨を経験しています。沖縄の雨はスコールみたいな感じでザーッと降ってパッと止むイメージでしたが、結構しとしとと降り続きますね。
ですよね、うん、
はい、びっくりしました、
はい、
ただ梅雨は明けたら、うん、マンゴーやパイナップルなど南国フルーツが旬の時期となるそうなので、フルーツ三昧楽しみに梅雨明けを待ちたいと思います。
はい、
では今夜も張り切っていきますので、皆様最後までお付き合いください。今ちゃんへマイクをお渡しします。
はい、マリーナありがとうございます。確かに雨の恵みがないと作物もね育ちませんからね。まあ沖縄にはね、他にもスターフルーツやねパッションフルーツなど美味しい南国系のフルーツがたくさんありますので、ぜひご賞味くださいね。
いいですね、フルーツ私大好きなのでいっぱい食べたいと思います。
はい、さて今夜も始まりましたチラウミの先森、冒頭でもお話ししましたが、沖縄の梅雨の時期はね、一番過ごしにくい季節で、毎日暑さと湿度でバテ気味ですが、梅雨が明ければ夏一色の沖縄となりますので、楽しみにして梅雨を乗り切りましょう。まあ6月下旬にはね、梅雨も明けるかと思いますので、楽しみにしております。それでは今夜のゲストを紹介いたしましょう。今夜のゲストは那覇航空基地隊経理隊で経理班長として勤務している佐藤兄です。
よろしくお願いします。
はい、では佐藤に、まずはリスナーの皆様へ自己紹介からよろしくお願いします。
はい、 SDF アワーチュラウミの先よりをお聞きのリスナーの皆様、はじめまして。那覇航空基地隊経理隊で経理班長として勤務している佐藤兄です。出身は秋田県湯沢市の盆地の中で、山の中で育ちました。名所は小野の小町が母子たちとされる岩屋堂、特産物は日本酒と稲庭うどんです。専門職種は警保幹部、いわゆる経理や補給の仕事を主とする職種です。現在は経理班長という役職につき、那覇航空基地における全般的な予算管理が主な仕事です。簡単に言うと、各部隊が使用する様々な予算について、何に、どれだけ、いつ使うのか等を調整し、適正な予算の執行ができるよう調整しています。その他にも、部隊からの予算等に対する様々な相談に対応しています。趣味は読書で歴史が好きだったので、歴史書を主に読んでいます。また、自衛隊に入隊してからは、知らない町に行くことが増えたので、散歩やサイクリングを始めて、町の風景やふと目に入った店舗に入ることが好きになりました。特技は姉の影響で始めた剣道で、今の段位は3段です。
すごいですね。
4段まで取りたかったんですけどね、コロナで
大丈夫です、今からでも遅くあり、
今度那覇でも剣道やりたかったんですけど、はい、ちょっと那覇の舞台で剣道部なかなくなってて、初め自分でやるしかないのかな。
そうですねしばらく剣道部もね、全自衛隊大会とかで優勝の人とかですねいたんで、ぜひねクラブ活動もね、いろいろ集めてやってますので、剣道部もまた復活させてください。
よし、頑張っちゃおうかな。
はい、
頑張ってください、
はい、
ですね。だと最近だと美術館や博物館巡り、はい、やっぱ那覇だとやっぱおもろ町の方の博物館が好きですね。
まあ、そうですね、うん、結構ありますからね、うん、いろいろとですね、
うん、あと最近だとやっぱガンダムのプラモデル、やっぱ昔子供の頃作ってて 今また始めたんですけど、いや全然違くてびっくりしましたね。
あ、ね、プラモデルもなんていうんだ、精密機械みたいな感じでね、今ねすごいですよね。
いや本当に、いや、うん、 くりしました。
ね、子供の時はね、なんていうの、クオリティの低いものしか買えなかったと思うんですけども、大人になったらね、大人買いもできますので、ぜひね、楽しんでください。
いや、わかります。本当に、はい、帰りのなんかイオンで、ふと目に入った、ちょっと高めのプラも、買える、買っちゃおうってなっちゃいますよ。
ですよね。はい。
でという感じで、ちょっと最近、那覇航空基地に赴任してきて、はいはい、ちょっと広報ラジオがあると知ってので、ちょっと広報活動にちょっと関心を持っていたので、
うん、ありがとうございます。
ちょっとね、なんでちょっとこのラジオを体験してみようと思うので、今夜は最後まで楽しんでいきたいと思います。ではよろしくお願いします。
はい、佐藤にありがとうございます。ちなみに佐藤に沖縄勤務は初めてなんですか？
そうですね、勤務は初めてで、で、うん、ちょっとこれからも話すんですけど、護衛艦の勤務時代に何回か寄港はしましたね、うんうんうん、で来たのは昨年の9月で、うん、ちょっと今回沖縄で初の梅雨を迎え、ちょっと気候にも体が慣れず、うん、ちょっとしんどいですね。
ですよね。沖縄でね、初めて勤務する方はね、ちょうど体が慣れたなという時期にね、結構体調を崩す方が多いので気をつけてくださいね。
いや、気をつけます。
はい、では今夜は那覇航空基地隊経理隊の佐藤仁をゲストにお迎えして3人でお送りします。マリーナ、今夜もアシストよろしくね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では本日も皆さん、ゆたしくうにげーさびら
ー、ゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト佐藤兄にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まず専門職種の警報幹部の仕事について、どのような仕事内容なのか、その辺を詳しくお話しいただけますか？
はい、わかりました。と、海上自衛隊の警報幹部の仕事、ちょっと難しいんですけど、主に部内の残務管理と物資管理、つまり経理と補給を担当しています。
なるほど。
具体的には次の業務になりますね、はい、まず予算の執行管理、会計処理、決算業務、債権、債務管理などを行う経理業務、ちょっと分かりやすく言うと、はい、お金が入ってきていつ使うのか、またどのように使うのかというもの、また艦艇や航空機におけるに必要な燃料、食料、備品などの調達、保管、供給を行う補給業務。これはもう分かりやすいです。燃料がやっぱないと船も飛行機も動かないんで、それをいかに買ってきて、でそれをどのように保管していくのか。または食事もなければ、やっぱみんな動けないんで、それもどのように買うのか。なんですね。で、経理、補給業務に関連する情報システムの運用管理を行う、情報システム管理、物資調達やサービス提供に関する業務を行う契約業務等ですが、これはちょっと私もまだあんまり経験なくて詳しくは言えないんですけど、これもやっぱり、じゃあどのような、これでいついつまでに納入しますとか、そういうのも決めていくものですね。で、どの業務においても法律知識や交渉力などが求められます。なお、で、これらの業務はちょっと単独で行うのではなく、大体チームで協力して行うことがほとんどです。
なるほど。ちょっと、難しい言葉がたくさんありましたが、
うん、そうなんですよね。
警報幹部の仕事は海上自衛隊の任務を達成するにあたって重要な仕事なんですね。
はい、もう聞いてるだけでですね、難しい言葉なんで、たくさんの業務をこなさないといけないので大変ですね、本当に、
うん、確かにちょっと言葉を聞いたら難しそうですが、ちゃんとそこら辺はちゃんと教育を受けてからちょっとそれぞれの配置につくので、慣れてくるとスムーズに仕事ができるようになるはずです。なってますよ、ちゃんと私も今スムーズにやってますから。
さて、このような配置で勤務している佐藤兄ですが、経理班長としてどのような心がけを持って勤務されているのでしょうか。また、現在の職種についてのやりがいについてお話しいただけますでしょうか。
わかりました。まず予算を扱う仕事なので、やっぱ執行する金額、つまり使う金額などにズレが起きることがないように細心の注意を払い仕事をしています。
あ、重要ですよねこれ
本当に、うん、でまた各種書類等の確認を行っている間に相違点や疑問点があったら関係者にすぐ確認し、的確な予算執行ができるように心がけています。
はい、なるほどですね、はい、うん、
また次に現在の職種に対するやりがいですが、そうですね、やっぱ経理隊に提出される書類は各部隊が必要な事項について多種多様の予算科目別に上がってくるんですが、やっぱり自分で処理した書類が形になって帰ってきた時にやりがいを感じます。
なるほど、
はい、これはちょっと分かりやすく言うと、例えば物を買う書類を処理した後にやっぱその物がやっぱ納入されて、あ、やっぱこの自分の書類がこういうふうにつながってくるんだなっていうのを思うと、やっぱそれ達成感も感じますね、うん、 でまた先ほどもお話ししましたが、やっぱチームで協力して行う業務なので、隊員間のコミュニケーションがうまくいくような職場作り、そしてまたやっぱ朝、まあ、やっぱこれだと基本的にやっぱ朝元気よく挨拶を行う、やっぱこれが一番ですね。
はいはい、
まあ、そんな感じの職場作りを心がけています。
はい、ありがとうございます。まあ確かにね、最新の注意を持って行わなければいけない業務の一つですよね。私たちもあの書類を作成し提出する際には、間違いがないようにね、確実なチェックをしながら作成しますね。
よろしくお願いします。
では次の質問ですが、佐藤兄が海上自衛隊へ入隊したきっかけなどお話しいただけますか。
きっかけですか。
はい、
そうですね、まず実は私、はい、高校を卒業して一度防衛大学校というその、まあ、自衛隊の、まあ、学校に行ったんですけど、ちょっとそこがちょっといろいろとなかなか馴染めないし、環境も私実際その高校までずっと飽きてたので、そういった意味でちょっといろいろ馴染めなくてすぐに辞めてしまったんですよね。
なるほどなるほど、
はい、でその後地元秋田の大学で主に経済学部に進学して、はい、ちょっと就職活動の時期に入った際に、さあどうしようかな、地元にやっぱ残るか、それともやっぱいろんなちょっといろいろあちこち行けるような職業に就くかで迷っていったんですけど、はい、やっぱそこでじゃあ改めて、そういえばやった海上自衛隊ってあったよな、確かあそこなんかいろいろ行けるって話だったよなっていうのを思い出して、うんうん、ちょっと今回のなんで今の海上自衛隊の幹部構成学校に入隊したっていう感じです。
なるほど。
で入隊後はちょっと幹部構成学校で1年間の教育、はい、まあ教育っていうと難しく聞きますが、要は1年間の研修期間ですね。
はい、
でそこを経てまたその半年の遠洋練習航海という実際に船に乗ってあちこちに行く研修を経て、うんうんうん、その後一回護衛艦陣痛というちょっと普通の皆さんイメージする護衛艦よりはちょっとちっちゃいんですけど、やっぱいい船 で1年ほど勤務していました。
はい、
でその護衛艦勤務時にはその先ほど言っていたように沖縄のホワイトビーチという港に何回か入港した。
結構ねあそこ護衛艦入りますからね。
はい、うん、って感じで、まあ、そこからいろいろと那覇にもいろいろ遊びに行きましたね。
うん、
でその後は舞鶴地区にある経理や補給の教育を専門的に行う第四術科学校という学校で教育を受け、その後こちら那覇航空基地隊へ配属となり現在に至ります。
なるほどですね。佐藤に少しね変わった経歴ですが、まあ、海上自衛隊をね選択していただいて嬉しい限りです。っていうか、まあ、そのまま防衛大学校を続けていたら海上自衛官ではなかったかもしれませんよね。
ですよね、まあ、もしかしたらやっぱ陸人行ってたかもしれませんね。
まあところで話変わりますが、佐藤兄は沖縄勤務初めてとのことでしたが、まあ、沖縄の言葉とかね分かりますか。
いやちょっと全く分かりないですね。
はい、
まあ、このラジオで使ってる言葉は以前の放送の中で説明されていたので、まあ、なんとなく分かりますよ。
そうですね、まあ、確かにね職場ではなかなかねこの沖縄のね言葉っていうのを使わないので難しいですよね。
そうですね、まあ、でも難しいですけど、せっかく沖縄にいるんでやっぱ祝日覚えて使ってみたいですね。
はい、
反対に私の職場は沖縄出身者が多いのでかなり内縄口が飛び交ってます。
あ、そうですね、確かにそうですよね。
はい、多分車両班はね通訳がないとなかなか、
そうですね、結構大変ですが、あの毎日勉強してます
ですね。面白いですよね、はい、みんなね、はい、面白い言葉遣いとかねいろいろ教えてくれますんで楽しいかと思います。
それではそろそろリスナーさんから寄せられている質問に答える今ちゃんのコーナー行っちゃいましょうか。
はい、行きましょうと言いたいところですが申し訳ございません。今回はねゴールデンウィークのちょっと絡みもあって、お便りの整理がねちょっと間に合わなかったため、お便りの紹介は次回に行う代わりに、先月の放送で紹介いたしました、7日間の公開日誌のパンフレットに記載されている海上自衛官だから見える景色について解説を交えご案内していますね。まずね、7日間の公開日誌のパンフレット、これね第五航空軍のホームページに載ってますので、ホームページの方ねラジオ聞きながらちょっと見れる方は見てください。で、ここからはね佐藤にもお手伝いよろしくお願いしますね。
わかりました。
さて先月の放送でご紹介した7日間の公開日誌第五航空軍のホームページにも掲載していますが、皆様ご覧いただいたでしょうか。まだの方は第五航空軍のホームページを今すぐご確認お願いしますね。
お願いします
お願いします。
さて海上自衛隊には海上自衛官になったからこそ見られる素敵な景色がたくさんあります。そこで今夜はスペシャル企画、 海上自衛官だから見える景色をご案内します。
イエーイ。それでは先月の放送に引き続き7日間の公開日誌パンフレットから海上自衛官だから見える景色を紹介します。まず一つ目は門出を祝うイルカと圧倒的な夕日がテーマとなっていますが、
これはですね、航海の門出を祝うかのように、あの艦艇を先導して泳ぐイルカに遭遇できるチャンスがあるということですよ。
私も初航海の時にイルカの群れに遭遇し感動したことを思い出しました。
はい、他にもですね、サメやウミガメ、クジラの親子にも遭遇したことがあります。すごいんですよ。
すごいんですか、
はい、感動しますよ。
あと私もあれですね、航海中にやっぱりクジラの潮吹きを見たことがありましたね。
ですよね、結構いろいろね、うおーというようなことがありますよね。
本当によ、はい、間近で見れて感動しましたね。
次に圧倒的な夕日とは、
はい、これはですね、出航してしばらく経つとあの水平線しか見えなくなりますが、その水平線にね、沈む夕日と昇る朝日、この美しさとね、壮大さには感銘を受け、まあ、その時間帯はね、私甲板上にね出て毎日のように見ていました。
いいですね。
まあ、ちなみにね、3日目には飽きてきましたけど
早い。
まあまあ、でもあるあるですよね。
ですよね。
では2つ目のテーマはエアクッション艇についてですが、
エアクッション艇は通称エルキャックと呼ばれ、災害派遣等に活用されているクッション型ホバークラフト揚陸艇で、東日本大震災でも活躍したんですよ。このエルキャックというのは物資や車両、また人員を輸送する任務の輸送艦の中に格納されています。船の中に船が入る瞬間も見られるのが海上自衛隊ならではですね。
動画サイトのも見れますか。実は実際見たことないんですけど、やっぱ壮大なんだろうな。
これですね、動画サイトでもね、おーっていうぐらいなんですけど、私もね、あの護衛艦勤務時代にですね、一度だけ、実際に見ましたが、動画サイトとはね、比べ物にならないぐらい壮大でしたよ。
見てみたいですね。
いや本当にそうですね。では3つ目に行きましょう。
はい、
はい、3つ目のテーマは護衛艦がイルミネーションにとなっていますが、
これはですね、あのクリスマスイブじゃないんですよ、はい、これはあの伝統官職といってね、国家の大典や、自衛隊記念日などの行事の際、まあ、日が落ちた時に、護衛艦のシルエットに沿ってですね、護衛艦の先、艦首からですね、尻尾の方、後ろの方、艦尾まで、伝統で装飾しイルミネーションとして展示することなんですよ。
これ結構綺麗ですよね、うん、私も見たことありますが、うんうん、これって海上自衛官でなくても見られる風景ですよね、う
ん、確かに一般の方もちょっと見れるんですけど、うん、このやっぱこのイルミネーションセッティングするのは海上自衛官が行っているので、やっぱ見る人を楽しませることができるのは海上自衛官だけなんですよ。
さすがですね。まあね、護衛官勤務もありますし、まあ、伝統官職もね経験あると思うんですけども、私もね、あの護衛官勤務時代はね、艦艇の一番高い中央マスト、これ私のね職種の担当だったんですけども、まあ、そこに登ってね、電飾を飾り付けたこともあります。
いやすごいですな。あと
ね、
う
ん、このイルミネーションをね、あの一般の方はね外からしか見れないんですけど、私たち装備っていうんですかね、装飾するものはイルミネーションのちょうど内側とか真下からね、これ見られるのも海上自衛官ならなんですね。
確かに私もやっぱ護衛艦勤務時代にやっぱ真下から見た時には、うん、あこういう風になってるんだ、は
そうですね、ちょっと違った景色が見えますよね、
はい、本当に、うん、
では4つ目に行きましょうか、
はい、
4つ目のテーマは海上自衛隊哨戒機と富士山の共演となっていますが、
あこれはですね、また海上自衛隊の哨戒機で勤務する隊員が見れる景色でですね、よく海上自衛隊のカレンダーに掲載される構図ですが、まあ、海上自衛隊の搭乗員になると海上からの風景だけではなく空の上からもいろいろな風景が見れるということなんですね。
民間の航空機と違って任務によってはかなり低い高度でも飛行するので海面がすぐそこに見えると聞いたことがありますが、これも海上自衛官ならではですよね。
ですよね。私もやばい一回乗ってみたいな、やっぱり哨戒機
ですよね。まあ護衛艦のね勤務で職種の方なんでなかなか乗る機会がないと思うんですけども、まああの機会があればね 航空部隊に勤務している時はそういう機会もあるかと思いますので、ぜひ一度乗ってみてください。
はい、
では次は5つ目の海上自衛官だから見られる風景に行きましょう。5つ目のテーマの天然プラネタリウムとは、
はい、これはですね、洋上で見る星空を比喩している表現なんですよね。その美しさは陸地では見ることができない幻想的な眺めで、海上自衛隊ならではの専売特許かもしれませんね。
確かに私はやっぱ艦艇勤務時代にやっぱよく星空を見上げていましたね。
なんか悩みがあったんですか？
いやいや、そういうわけじゃないですよ。まあ、やっぱ単純に言えば到着終わってふっと空を見るとやっぱり、うん、ああ
幻想的ですよね。
幻想的でしたし、でやっぱり私の場合やっぱり艦艇勤務時代以外でもやっぱ遠洋練習航海で見たやっぱ南半球と空がやっぱり印象的に残ってます
ね。そうですよね、まあ、やっぱね、はい、世界ねっていうか、あの地域地域によってね、それぞれのね、なんかもう見方が違うというかですね、うんうん、なんか吸い込まれそうな感じだったんじゃないですか。
いや本当にいいでしたよ、うん、いやでもあともう一つ星空だと、私プラネタリウムじゃないですけどちょっといいんだか悪いんだかよくわからない思い出がありましてね、はい、ちょっと船乗りのたしなみとしてその遠洋練習航海では転速航法というのをですよ、ね、やるんですよね、うん、でそれがやっぱりまあ難しくてもう私は苦労しましたね。あれは
そうですよね、そういう星とか月の位置を見ながら自分が今どこの方にいるのか、
はい、
ね、今ねもう結構ハイテクな時代ですから GPS とかそういうのがありますけど、昔は海図とかそういうのに自分で鉛筆とかコンパス入れながら自分の住んでる方向とかですね、そういうのをね、やってた時代もあったそうです、うん、
いや本当にあれを見ると、いや昔の人これで位置決めてでそれで渡ったと思うと、う、ね、いやすごいなって感動しましたね。
そういうね、昔の人の知恵があったからこそ今のね時代があるということでまとめましたが、よろしかったですか？
いや現代万歳です、
はい、
星空といえば沖縄も結構星空は綺麗に見られるということで聞いてますね、う
ん、ああそうね、私やっぱ沖縄の夜空ってまだちょっとじっくり見たことないんですけど、なんかおすすめのスポットってありますか？
う
ん、
結構ね北部の方に行けば、うん、街灯が少ないというんですかね、明るい建物がないんで、あの辺のビーチなんか結構いいんですけど、まあハブも出ますね。
自転車で行ってみてください。
いやーそうですね、自転車で行ってすいませんマリーナさんちょっと噛まれちゃったんで、で誰だどうぞ、なので気をつけます。
その時は着信拒否、
はい、
はい、勘弁してくださいよ。
では6つ目のテーマに行きましょうか。佐藤に、
はい、
では紹介お願いします。
はい、わかりました。では6つ目のテーマは南極とペンギンとなっていますが、これは、
はい、これは私も知っていますが、うん、海上自衛隊では砕氷艦しらせを運航しています。南極地域の観測協力のため物資や人員の輸送をはじめ観測支援等を行っているんですよね。
あ、そうなんですね。そういえば確かに毎年成人式の時期にはなんか南極大陸に行っているので、そういえばそこでなんか成人式を迎える隊員はなんかペンギンと一緒に記念写真を撮るなどのSNS にアップされていますね。
ですよ、うん、まあ、これね、私もいつも言ってるんですけど、まあ、一生の記念になるかなと思います。私もね自衛隊生活43年の中で、しらせ乗組を希望していなかったことだけ今後悔してますね。
あ、そうですよね、やっぱり私もやっぱ機械柄を乗ってみたいな、やっぱり
まだまだね、自衛隊生活長いでしょうからぜひ希望してください。
よし頑張って、はい、諦めなければ叶うと信じて頑張ってみます。
はい、
はい、では次で最後の7つ目のテーマとなりましたが、
はい、最後の7つ目の海上自衛官だから見える景色のテーマはオーロラの下でとなっていますが、
はい、これはですね、5つ目のテーマのね天然のプラネタリウムと紹介したことにねちょっと関連付けてですね、まさにその集大成がオーロラが見れるということなんですよね。
確かにそうですね、オーロラ確かに南極でしか見れないですもんね。
いやそういうことじゃないで、オーロラはね基本南極で見るって結構ねみんな思ってるんですけども、これ天候条件がね良ければ北海道でも見ることができるそうですよ。
いいですね、
護衛艦でのね航海中や哨戒機での飛行中にもね運が良ければ見れるみたいですよ。
見たいですね。
いや見たいっすね。
乗りますか。
行きますか。
結構ね隊員見たっていう隊員ね、何人か私も知ってますけども、まあ確かに一瞬のとかねその地域のなんていうかな条件が重ならないと見えないみたいですけど、見ればなんかねラッキーって感じですよね。
そうですね、
はい、 さて今夜は先月に引き続きいつもと変わった企画で海上自衛官だから見れる風景をお送りいたしましたが、いかがだったでしょうか。
ではそろそろゲストへの質問へ戻りますね。
はい
佐藤兄へ次の質問ですが、沖縄勤務期間において目標や挑戦してみたいことがあればお聞かせください。
そうですね、まず仕事の上では、例えば今度は新しく導入された経理補給の効率化を向上させるシステムツールが順次導入されています、
うん、
これやっぱそれらをいち早く習熟して業務効率を高めたいっていうのがやっぱまず仕事上での目標ですね。
あ、なるほどですね、はい、まあ、業務の効率化のためのね応援化進んでいますけども、まあ、アナログ脳の私にはねもう覚えるだけでも大変なんで、佐藤にねこれ使い方覚えたら私にも習い来ていいですかね。
いやいやいや一緒に頑張っていきましょう
でも今ちゃんのボケ防止にも一役買ってるんじゃないでしょうか
頑張りましょう、はいはい、
そうですね。でまずでさっき仕事のこと言ったんで、そうですね、あとプライベートだとやっぱりまず、うん、沖縄ならではのアクティビティ、ダイビングとかシュノーケルとか、そういうのですね、うんうんうん、
やっぱりね沖縄ね海っていうのはねいいですけど、シュノーケル糸満の方でウミガメ見れますんで、はい、
ですね。そうですね、あと北部の森の散策、あ、いいですね、だとその時一緒にさっき言ってた星を見てみたいですね、せっかくなんで。
いいで、ね、あんまりね夜に散策してたらハブに噛まれますんで、
その時は
ご注意ください
その時はもう少しプルプルとマリアさんお願いします
やはりまあ沖縄海ですよね、
ですよね、
綺麗な海で、はい、シュノーケリングとかダイビング、うん、いいです ね、まあハブには気をつけてい
やいや本当に
くださいねでは最後の質問ですが、佐藤兄が思う海上自衛隊の魅力をお聞かせください。
はい、そうですね、やっぱ自衛隊に入るとやっぱいろいろな規則や訓練と慣れるまで厳しいところがありますが、やっぱり先ほどやっぱいろいろ紹介していった普通では見れない海上自衛隊へ入隊したからこそ見れる風景や、やっぱ海上自衛隊に入隊してからできた体験と、やっぱりたくさんのことを学ぶことができることに魅力を感じています。
なるほどですね、
はい、うん、やっぱり私もやっぱ大学の同期とかに聞いてみると、そんな1年半やっぱり私も結構今までその他にいろいろ学校行ったんですけど、やっぱそういうやっぱ手厚いやっぱ教育がやっぱないと言っていたので、やっぱそういったのも魅力的ですし、
そうですね、
でその教育期間中にやっぱ同じ志を持った隊員が全国から集まり、で部隊においては自衛官だけではなくやっぱ防衛事務官や防衛機関とたくさんの方と知り合うことができ、やっぱかけがえのない仲間ができるのがやっぱり素晴らしい組織だと思っています。
そうですよね、うん、まあ、こういう、ね、ラジオにも佐藤に積極的に出演したいですって言っていただいて本当にありがたいんですけども、まあ、このラジオで、ね、一緒に業務このラジオをしてないとなかなかね接触する機会っていうんですかね、接する機会がないと思います。
確かに、
はい、
で、そうですね、で、あとやっぱ自衛隊といえば体育会系の仕事みたいなイメージでしょうが、
はいはい、
そのやっぱ私今のその経理や補給職だとやっぱそういう事務系の仕事がたくさんあるので、やっぱそういったものがあるのでぜひやっぱ海上自衛隊に入隊してください。
そうですね、そういう事務系の仕事ね、もありますのでありがとうございます。私もね20代の頃ね教育機関で一緒だったね同僚と未だに交流ありますよ。
うん、
でね、まあたまに出張とかで行った時はね夕方仕事終わってからプライベートでちょっと一緒に食事したりね、まあ、そういうのあったり、まあ、今はねSNS とか LINE っていうのがねつながってますんで、そういうね情報交換とかもやりますし、ね、それがねやっぱり20代の頃同じ教育機関でいた、もう自衛隊退職してからでもいろいろとお付き合いがね、でこういうのってやっぱり自衛隊ならではっていうところもありますよね、うん、はい、それでは第五航空軍からのお知らせです。マリーナよろしく。
はい、第五航空軍美ら海の咲森からプレゼントのお知らせです。
お知らせです、
はい、
番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲などお寄せください。なお住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずにお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方は、もれなく美ら海の咲森から第五航空軍オリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。
待ってます。
お願いします
この番組に対するお便りなどのメールは海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページ、または SDF アワータブ内のメールアイコンを押していただくとメール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信お願いしますね。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第5航空群と検索してください。また第5航空群ではインスタと X も随時更新していますので、皆様ぜひぜひフォローよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、マリナありがとう。では最後にね、ゲストの経理班長佐藤2位にラジオ出演のご感想をお聞きしましょう。ではお願いします。
はい、まず本日は楽しい時間をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いやいや本当に。でやっぱ広報活動にやっぱ興味を持ってラジオ出演を希望したので、うん、やっぱいい体験となりました。でもやっぱ緊張しますね。
最初ね、なんか緊張して、ね、なんか AI の音声みたいになってましたけどね。
危なく、いや視聴者の方安心してください、ちゃんと人間ですからね話してるとは。はい、でまずで今回私がお話ししたことがリスナーの皆様に伝わり、やっぱそういった海上自衛隊への興味を持ってくれる方が増えるといいなと思っています。今夜はありがとうございました。
今ちゃん、
はい、
もう佐藤兄は次アシスタントでいきましょうか。
そうですね、結構なんかアドリブというかね、ツッコミもあれですし、ただちょっと AI の音声をねもう少し直さない
という。特訓しましょう。
まあ、次は人間らしく話していきます。
佐藤兄、本日はね本当にご出演いただきありがとうございました。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの佐藤に本日は一平二平デビル
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の咲き森を応援してくれるかな。
いいさ。
SDF アワー美ら海の咲き森、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。